ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。先週に続いてレノファ山口渡辺進新監督にインタビューでございます。
はい、
と、手元にですね、レノファの開幕カードのキックオフの時間情報入ってまいりました、うん、午後3時30分からということで、うん、今年もですねホームゲーム VS 松本山雅 FC との一戦となりましたよ、はい、これに向けてもう本当にあれですね、あと1ヶ月ちょっとですか、
そうですね、
開幕まで、
はい、
もう調整も急ピッチ、うん、チーム作りも急ピッチになってくると思うんですけど、
でしょうね、
渡辺新監督、先週に続いて、リモートでのインタビュー、インタビュアーは徳田智代です。
ちょっとお伺いしたいのが、コロナ禍でのそのレギュレーションがまあ通常とは今年も異なるのではないかというふうに言われている中で、今年だからこそ準備しなくてはいけないなと思っている部分というのはありますでしょうか。
まず2月の26日に開幕戦というものがまあリリースされてますけれども、もうこれすらわからないというものをやっぱり我々は想定していなければいけないなというふうには考えています。やはりまずは身の安全というか、皆さんがこう健康でいられることが大事なので、やはりそういうことをまず考えて、いろんなものを想定して備えていかなければいけないなというふうには思っています。で、そういうことを考えていくと、もう本当サッカーやれることでこんなに幸せなことはない、でサッカーをこう皆さんにお見せすること、これが素晴らしいことはないって思えるはずなんです。やっぱそういうような思いになれば、おのずと我々はパワーが生まれますし、エネルギーを発揮できると思うので、もちろんこういろんな対策をしながらっていうのは、まあ、頭の中にありますけれども、あんまりこう考えすぎて理屈っぽくなるのも嫌なので、やっぱりその人間の本能的な部分、やっぱり感謝の気持ちを持ってサッカーやれるだけで幸せだっていうものを表現できることの方が、よりこう多くの人をこう感動させられる、人を引きつけられることにつながると思うので、やっぱりそういうところにはやっぱりどんどん訴えかけていきたいなというふうには思います。うん、
本当にこうサッカーができるそれだけが、そして私たちはそのサッカーを見に行けるその事実が幸せであるっていうのを本当に痛感させられましたよね。
神奈川大学でちょっと指導を当たる時にも学生に言わせてもらったんですけれども、やっぱり学生もものすごくこう大変な1年間をね、昨年過ごしたと思うんですよね。せっかくこう入学をしても入学式もなかったり、キャンパスにも入れなかったり、でもそれでも今サッカーやれてるって、いやこんな幸せなことないよっていうものは彼らに伝えることができました。でそれはなぜかというと、まあ、私自身東日本大震災を経験したのもありますし、まあ、あの当時そのサッカーの指導をやれる現場が私にはなかったのを神奈川大学の皆さんが提供してくれたっていうことは、もう私にとってもその場がものすごくこう貴重な、当たり前じゃない場所だったんですよね。だからそういうものをこう彼らに伝える中で、僕自身もまあ本当に心の底からそういうものに対する感謝っていうものも生まれましたし、やっぱりそういうものが根っこにあって活動してこそ、まあ、サッカーの価値というか、プロサッカーの意義っていうものをお見せできると思うので、もうそれをもっと皆さん支えてくださっている皆さんと一緒に提供してお伝えしていければなというふうには心の底から思います。
そうですね、こんな時代だからこそ、こんな時だからこそ、皆さんのその元気というものを与えるためにもサッカーっていうのは希望ですよね。
なかなかこう活動できないスポーツもあると思うんですよね。それでもこれからまあ J リーグもし活動できるとしたら、それは本当により多くの方々の支えとか協力なしでやっぱりできないことなので、そういうものを考えると、まあ、そこで何を見せれるかっていうのは逆に問われている。でそこでまあ見せれるものが、なんでこんなもんかよってなってしまったら、せっかくやらせてもらってる、まあ、もしかしたらやらせてもらえないスポーツ団体の方、あるいはエンターテインメント含めてライブをやれないアーティストもたくさんいると思うんですけどね、そういった方々にも失礼ですし、いろんなものを背負ってやる覚悟っていうのはやっぱ大事だと思うので、やっぱりそこの責任というものもしっかり示したいなというふうに思います。
なるほど、すごい、確かに本当にそうですよね。今の時代だからこそちゃんとしたものを見せなくてはという、そういった部分もありますもんね。
仙台時代にね知り合った、まあ、あるアーティストの方がいるんですけれども、
はい、
やっぱり彼らもその何十周年という記念のライブをね、本当はやるつもりだったのができなかったりだとか、まあ、知り合いのギタリストなんかも、いや もう何もできないからちょっと本当去年はもう閉じこもっちゃったよとかって言ってる方もいらっしゃったんですよね。でもやっぱり僕らがこういう話をなんか電話越しでもする中でお互いがこうなんかエネルギーを与え合うことができたっていう経験が僕は去年実はあってやっぱそういうものを考えるとああやらせてもらえることってやっぱ彼らの分もやんなきゃいけないなっていうのはすごく感じてるんですよ。で僕自身こうやってまたチャンスを与えてもらったって考えれば、今年1年もしかしたらサッカーの現場に携われない方の思いもやっぱ背負わなきゃいけないしやっぱそういうものを考えていくとやっぱりそれなりの責任というものは我々にあるいうふうには思ってます。
本当にそうですね。だから私もその畑は少し違えどそういう人たちの気持ちをちゃんと組んでさらにその人たちの分も仕事しなくちゃいけないんだって今すごく心から思いました。すごい監督
いやでもそれもねお伝えしていただける皆さんがいるからこそじゃあこれが、10人に広がったり100人に広がったりっていうふうになれば、もっともっとそれを思いを共有してくださる方が増えると思うのでまあその先頭を山口県にはね我々ネルファが走って立つというところの覚悟を持ってやっぱりやっていきたいなというふうに思います。
はあ、いやなんか吉田松陰先生とお話をしているような気持ちになってきましたけれどもしくは高杉晋作と話をしているような気持ちになってきましたがすごいですね。高杉晋作の本を読んでいるんだっていうふうにちょっと聞いたんですけど本当ですか？
やはり地域を代表する存在だと常日頃から思っているので、まあ、それは根の葉に来たっていうことだけじゃなくって、まあ、先代時代からそういうことは思ってました。で新しい子ってね土地に来ればその土地の歴史だとか、その土地の人となりというかねそういうものをやっぱ学ばないと先頭立つ資格はないと思うのでそういうものを考えた時に、まあ、ちょっと時間もあったのでね高杉晋作の本とか吉田松陰の本とかはバーッと読みました。で本棚見たら吉田松陰の本が実は一冊もあって
すごい、
いやそういえばなんかもう買ったことあるよなと思ってちょっと本棚見たらやっぱ一冊あったんでまあそれもまた読み直したりだとかいうふうにはしてます。
その本当監督の頭にの中にあるのはサッカーだけではなくてそのサッカーに付随するいろいろなものがその頭の中にあってそれを全てこうつなげて世界を広げて考えることができるそんな方なんですね。
いやだからサッカーってすごいスポーツだよっていうのをやっぱより多くの人に感じてもらいたいんですよね。だからそれがまあ僕自身サッカーに携わってる意義というかサッカーの価値を高めるっていうことが、まあ、私自身の、まあ、モットーだと思っているのでじゃあそれって何って考えたら別にもちろん勝った負けたなんですけどプロはでもやっぱそれだけではねやっぱ負けたらじゃあ何も残らないのってなってしまうのでじゃあそれイコールサッカーを通した人づくりっていうものが絶対的に必要だなというふうに思っていてでそれがレノファにはあるっていうものを僕は強く感じたのでこのオファーを受けないわけにいかないなというふうに思えたっていうのは紛れもない事実。
なるほど。そこから人づくりにつながっておられたんですね。その思考が
だから勝負師になりきれないからダメだなってたまに思いますいやまあでもねそういう志がレノファにあるのでだったらレノファでも、まあ、人作りしながら結果出してやろうぜっていうふうに今本気で思ってるのでそういうふうに思ってもらえる人を増やして巻き込んでいければなと思います。
すごいですね。もう本当に松陰先生ですよ。本当松下村塾だなって今ちょっと思いました。すごい。最後になりますけれどもサポーターの皆さんに改めて一言メッセージをいただけますか？
はい、今シーズンまずはね目標とする勝ち点60というものを獲得して、2年かけて J1 昇格というものを、掴み取るように、我々本気になって戦います。皆さんもぜひその我々の本気度を感じていただいて皆さんもぜひ本気になって山口県全体を盛り上げていければと思いますので、熱いご声をどうぞよろしくお願いします。
なるほど。今シーズン勝ち点60ですか、はい。60というと今私初めてね監督からそういう具体的な目標の数値聞きましたけど、うん、一昨年に先一昨年か2018年シーズンのレノが61でしたからね勝ち点が、うんうんうん、ここの順位が8位ってことですね、はい、こうなってくるとしっかりチームを作れて、うん、この勝ち点60を取ったレノ山口が いい形でその次2022年シーズンに突入すれば、うん、それは確かにね
昇格に向けて、
うん、のラインにね、うん、迫れるんじゃないか、もしくはそこに入れるんじゃないかって気がしますよね、うん、まあ、この番組でもよく私言ってますけど、はい、勝ち点が1試合平均2から 2.5 だから試合数かけ2から 2.5 っていうのは必要になってくるんで、うん、で昇格しようと思ったら75から85っていうのがいつもなんですよ、うん、で今シーズンに限っては試合数がさらに4つ多いですからね、はい、
そうですね、
42節までありますんで、うんうんうん、この過酷なシーズンをどう戦ってね、試合数かけ 1.5、
うん、
およそ 1.5 の勝ち点60っていうところをねどう獲得していくのか、
うん、
まあ、これもいつも言ってますけどアウェーはなんとか引き分けるか、
そう勝ち点1をね
どうしてもで、ホームは勝つ、必ず勝つ、うん、こうやってやってるとね、まあ、いい数字までいけ、まあ、それも優勝圏内なんだけど、
うんうん、
まあ、そこまでね相手のあることなんでうまくはいかないとは思うけれども、でもそうやって数字をね、うん、しっかりと出して目標を立ててっていうので2年で J1 昇格っていうの目標も立てて、
うん、
やるその渡辺監督の手腕っていうものをね、こう先週と今週でまずは言葉では聞けたんで、うん、あとはね結果をしっかり見ていきたい、
そうですね、
それまでのプロセスもねあと一月見ていきたいと思いますけどね、うん、
はい、
はい、ということで、もう一度開幕カードね、あのキックオフ決まりましたけど、はい、午後3時30分キックオフということになりました、はい、ミラスタでございます、
うん、
はい、ゴーゴーレのファ来週もお楽しみに。